ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。10連休を終えてこの街にも活気が戻ってきました。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。まだお休みの感覚から抜け出せない人はここで一休みしませんか？
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センター、あっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネR営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティー文芸アネモネRについての情報もお届けいたします。
はい、
10連休でしたね。
でした ね、
ね、
すごいね。10連休まるまる旅行に行った方とか いらっしゃる
いらっしゃるんでしょう ね、
ね、 ね、うわ夢みたい
本当に
でもほらどこ行ってもね混んでるから、あのまあどっか逆に遊びに行っちゃった人は大変だったっていう方も多かったかもしれないし、なんか噂で聞いたのは、今回10連休だったけど前半の1泊2日とか2泊3日とか後半のちょっとだけみたいな感じで旅行に行った方もすごい多かったらしい ね、 そういうのもいいよね。あちゃんどうだった？
私は比較的なんか今回って、あの連休中にレギュラー番組がお休みっていうところが多くて、
私もそうだった。結局始まってみたら結構お休みやった、
ね、そうなのよね、だから私もたっぷり休めて、でもなんかどこかに出ても混んでるだろうなと思って、もう本当にお家でのんびりしてました。
よかった。
休んでも休んでもお休みっていう感じがなんか新鮮な感じがしました。
じゃあもういっぱいいろいろ蓄えて、
いいね、これですね。
皆さんもね、これからまた日常生活、
頑張りましょう、
頑張りましょう。それでは純喫茶アネモネR開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネR。
ちゃん、
はい。
ゴールデンウィーク明けだけど最近何かあった？
あったよ。
なんだろうなんかね、イベントがちょっと2つぐらいあって、1つはもうね1ヶ月前になっちゃって4月の14日だったんだけど、あの声優紅白っていうのがあって、いろいろ声優がいっぱい出てきて歌を歌うっていうね、不思議な、イベントがあって、こちらメールでもね、行きましたよとか書いてくださった方いらっしゃってありがとうございます。大川幸太さん、マルピさん、ね、ありがとうございます。なんかもうねやりたい放題でいろいろやっちゃったりして楽しくって、でもこの様子はね7月14日21時からのファミリー劇場さんで放送されるらしいので、そちらももし見たいなっていう方がいらっしゃったらチェックしてみてくださいね。
楽しみですね。
ありがとうございます。そしてもう一つはゴールデンウィーク中に、水木奈々ちゃんの座長公演っていうのがあって、私奈々ちゃん本当に奈々ちゃんがデビューした頃からハッピーレッスンっていうのでね、レギュラーでずっと一緒で、もうその頃から可愛くって、でもそっからすごい勢いで、
ね、
もうスターになっていく。
もう奈々ちゃんをずっと近くで見ていて、でももう昔から本当に変わらず性格が、もう優しくて可愛くって、なんだろうな、周りへの気遣いもあって、でまた歌が素晴らしいからいっぱい奈々ちゃんからもこう CD をいただいたりして、私も聞くことがいっぱいあって、で他のレギュラーも何度か一緒になって、でオープニング歌ってたりとかもよくね奈々ちゃんするからもう大好きで、で何度も奈々ちゃんのライブに行ってたの。でそのためにこうピカピカ光る、
はいはい、 光る棒なんだっけ、
サイリウム、
サナトリウム、
サナトリウム惜しい
惜しい
惜しい、サワーちょっとね、
でもリウムがちょっと近かったでしょ、
サナトリウムごめん、サイリウムをね振ったりしてイエーってやってたんだけど、今回はなんかナナちゃんの方からあの座長公演ね、あのお姉ちゃん出てほしいって言ってもらえて、でナナちゃんの座長公演って、ナナちゃんって元は演歌を目指してた、
あ、そうね、
あるからこそ名前も水木ナナって言って、あのポップスでもいける、うん、で演歌でもいけるって名前なんだって、うん、あの名前も、
なるほど、
で結局座長公演だから、もう前半はナナちゃんの歌があり、うん、で後半はいわゆる座長公演、うん、こうみんな和物をやるじゃない、いろんな人が、はい
は
い、
なんか小林幸子さんとかね、
そうそうそう、
なんかね、あのよくありますもんね、いろんな方がね、でお芝居をやるじゃない、うん、本当にそういう感じで、でそのお芝居パートに私も出していただいて、うん、で今回のお芝居の題材が真田重雄氏を題材にしてるんだけども、それを声優、出ている声優たちにこうみんなこういろいろ当てはめて、うん、まあある種コメディなんだけど、うん、最終的に感動するっていうとってもいいストーリーで、コメディいっぱいなんだけどとってもいいお話で、その真田重雄氏の真田幸村が杉田くんで、うん、なのでタイトルが杉田重雄氏っていうわけそれでコニタンとか福縁ちゃんとか名塚香織ちゃんとかひよっちとか、もういろいろみんな、あとユーキャンね、うん、とかもういっぱいみんな出てって、でそれぞれがいろんなこうなんかすごい役をやっている中で、私は水地の局っていう徳川家康についている参謀みたいな、まあ、水地ってこう妖怪の、うん、まあ、名前みたいなところからも取っているから、ちょっと悪者ではあるのね、ちょっとか真田重氏の玉ずさ、うん、玉ずさみたいな
みたいなこと、ね、
そういうことかな、
ね、ちょっと敵対する部分で、うんうんうん、で徳川家康が、松本さんだったの、安成さん、
あ、
でもすごい徳川家康さんでもう最高
目に浮かびますね、
もう本当にそうなの、ね、で楽しくって、うん、で私はその徳川家康軍で、だから重雄氏 VS 徳川家康軍みたいな感じだからね、うん、あのその戦いもいろいろあって中で、でもやっぱり奈々ちゃんがサルトビサスケっていう、まあね、主人公だから、
はいはい、
もう素晴らしくて、もうお芝居もキレッキレで、まあ、さ主人公だからこそもういいセリフもいっぱい言うんだけど、ものすごいセリフ量完璧に暗記してて、私も聞きながら感動しちゃって、何がすごいって今回稽古期間が短かったの、で台本いただいたの短かったから、もう無理かもしれないと思いながら、みんなすごい勢いで覚えてって、台本をいただいた次の日の稽古でもう何人も暗記してんの、ほぼほぼ、
素晴らしい、
素晴らしくて、で私は暗記力が人より 30% オフっていつも思ってるからね全然覚えられなくって、単語帳に自分あの人のセリフを書いてめくると自分のセリフっていう、私が編み出した、うん、あの言葉の覚え方なんだけど
すごい、なんかそれを中学生とか高校生の受験生に使ってほしいねぜひともね、
で私もお稽古の時にみんなもう暗記してこうやってお稽古してんのに、私だけ単語帳こうめくりながらそれはなりませぬみたいな感じでペロッとわかるみたいな、もうみんながもう本当なんか失笑で、もう受験生かとかなんかほっこりするとかいろいろ言われたんだけども、とはいえ結果的にはちゃんとまあ覚えられたのでよかったなっていう気持ちと、プラス正直私ほら桜大戦っていうのも何年もね、舞台最近ちょっとやってなくて7月にまたあるんですけども、やってた頃もっと覚えられなかったの。
そう？
そうなの、私誰よりも覚えが悪くて苦労してたのね、あのメンバーの中で。
そうなのかな、う
ん、なんか声優って台本を読む、そして表現する、だから、うんうんうん、記憶すると、うん、こう次から次へとこう脳に入っていかないみたいな感じってあっちゃう、
なるほど、
思ったりしたことない？ どうだろうか。
ないね。
ごめんね。なんか私舞台の時ってもやっぱりセリフ覚えるのすごく苦労するけど、なんか私の中では舞台でセリフを覚えて言うのと、なんか台本を持って言うのと全くなんか別な感じがちょっとしちゃってて、
本当そう、なんか脳の使ってる回路が別みたいな、うんうんうん、普段私たちが使ってるところじゃないところがそう、ね、すごいぐっすりお休みしている脳のどこかを、そうね、なんか、ね、お願い起きてみたいな感じで
本当に
ね、でもなんかあのお仕事をやってると、うんうん、舞台をいっぱいやってる方も特に外画の、うん、あのお仕事で多いじゃない、うん、劇団の方、ね、なんかそういう方に聞くと本当に覚えることが苦じゃない人っている
みたい、
なんかすっごいいるんだよね、
写真で撮るようにカシャッてもそのページをカシャッと捉えたらもう全て入っててスルスルスルスルっと出てくるっていう
聞いたことがある、
ね、
大竹しのぶさんとかもそうなんですってね、
そうなの、
台本を写真撮って脳に入れるって、ね、目の写真っていうかね、信じられないよね、
信じられない、
私今回も一つ覚えられない3行ぐらいのセリフがあって100回ぐらい練習したんだけど
それでも覚えられなかった時に
ちょっともう本当自分で笑っちゃった、こんなに口で言っても無理なんだなって
あるある、でも ね、
あるよね、
一行でもなんか似たようなセリフがこう続いたりとかリピートされる、ちょっと前に言ったことに近いことをまた言わなきゃいけない時ってどっちだっけっていうありますよね、
よね、でもそう最終的に何が言いたいかっていうと、私ちょっと進化した、
なるほど、
ごめん、
だからそのさっきの
素晴らしい、なんかねそのさくらの時に覚えられなかったより今の方が期間も短かったはずなのに、まあ、苦労はしたけど、あ、人ってなんかこの年になるとどんどんできなくなってくるとかよく私たちも話すよね、もういろいろもう無理みたいなのも多いんだけど、あ、違うんだ、こうできなくなることもあるけれど、前よりもできることもあるんだってことを今回体感ができてよかったと思って、
素晴らしい、
もしかしたら気のせいかもしれないんだけどなんか人ってなんかこう思ったようになるみたいな、よく言うじゃない、
そうね、
なんか思考は現実化するみたいな、だからあ、きっとき、もっとこれからももっと覚えられるかもとか、もっとできるかもっていうのをまた心新たに思っちゃったみたいな
ことが、素晴らしいゴールデンウィークでしたね、
本当にありがとうございます、
いや
楽しかった、
いや私もやってみよう、単語帳
やってみて
そしたら少しなんか新たな光が見えるかもしれない、
そうだよ、覚えられる、
お願いなんで、
はい、という感じでした、
はい、なんか皆さんもね、そうやって進化していけるっていうことをこう胸に抱いて、これからもね、
そうだよね、
ね、過ごしてほしいと思いました、
そう思う、この間誰かテレビでなんだっけな、なんかホストみたいな人が言ってた、有名なホストさんがテレビの中で、なんて言ってたっけ、あ、ローランドさんっていう人がテレビに出てなんかすごい金髪の人で、人生ってさ、アップデートだよって、
アップデート、
日々アップデートだよ、
そう、
すごいすごいってちょっと思って、
そっか
どんどん進化していけるものなんだみたいにな
んか感動ちょっとしちゃって、
そんなことを思いました、
はい、
アップデートしていきましょう、
いきましょう、
それでは純喫茶アネモネアールもアップデートです
純喫茶アネモネアール、純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら、
アツコのそれわかるわ、
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのトホホーというエピソードをご紹介するコーナーです、
あなたのトホホこれ前もやったかも。
あ、やったやった。
いいよ、全面的にフォローします。
何度もやろう。
はい。
はい。 では本日一人目の悩めるお客様をご紹介します。
はい、
お客様ネームカレンボさん、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
あつお少佐、きっこお姉ちゃん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。僕は最近ハマっているものがあります。
うんうん、
それはボルダリングです。
はい。
まだまだ初心者で先生の教えを守っていくのに必死ですが、とても楽しいです。先日も休日にボルダリングに出かけたのですが、練習場についてびっくり。ウェア、靴、入館カードもろもろ必要なものを全部忘れてきちゃいました。
かっこ汗。通っている教室は家から30分。その間全く気づかずウキウキと電車に乗ってしまいました。
はい。厚尾少佐はこんな体験ありますか？この気持ち分かってくれますか？
厚子、そんなのしょっちゅうだから、とほほほほ
くらいかな。
しょっちゅう
しょっちゅう
ね。ボルダリングやられたことあります？
全くないの。
あ、そっか。声優さんでボルダリング の、あの
お店、
お店っていうの、あれ
なんていうの、施設、
スタジオ、
施設、
施設を、ね、やってらっしゃる方が
いるよね。川ちゃん。
あ、そうそうそう、川田くん、
ね、やってるよ ね。
そうなの。私あそこに何度か行ったことがあって。
うわ、そうなんだ。
楽しいですよ。
あの、私多分すごい楽しいと思うんだけど、
うん、
私ほどボルダリングに合ってない人間はいないって思ってて
私この体の重さと、なんか手のここの力が、多分ね、無理。
ごめん、さっき何でもできるみたいな話からごめんね、急に失速してるんだけど、
いやいや、
あっちゃんそうなんだ。
そう、なんかね、もうここ何年かは行ってないんだけど、その行き始めた時はちょっと面白さにハマって行って、あれってなんか、なんだろう、体の柔らかさとかなのかなと思いきや、ほぼほぼこう手の、なんて言うんでしょうね、
握力、
指の力なんてね。ねえ、
そうそう。
そして行ったあと1日2日経つと、なんか笑っちゃうくらい背中が痛い。
ポイントは1日か2日。
そうそうそう。本当に
本当に来ちゃう、ね、
来ちゃう来ちゃう
来ちゃう、ね、
なんかこんなところが痛くなるんだなっていうぐらい背中が痛くなってびっくりした経験がありますけどね。
面白い ね、使ってるんだ ね、そういうところをね。
楽しいですね。そして、でもボルダリングってどうなんだろう、まあ、靴とかは必要か、必要ね、
なのかね、
書いてあるもんね。やってる人もどうだったかな。
でも危ないからとかなんかあんのかな、どうなんだろう、ね、
あるかもね、
わかんないけど ね、
動きやすい服装だったら何でもいいって言われてて、
その
時は、まあ、汗かくのでね、着替えた方がいいかなっていうことはありますけど、でもカレンボさんはボルダリングだったから良かったですよね。こう、なんかいつ行っても自由な感じがするじゃない、自分の好きな時間から始められるっていう、私よく忘れ物しちゃって、あの、トホホっていう時はこう、私ダンスとか、なんかエアロビクスとか、時間が決まっていて、っていうスタジオプログラムに行くことが多いから、もう忘れちゃって行っちゃったらアウトっていう、
ね、アウト、
その時間に行って先生がいて始めるっていうものだから、
そ
う
か、
もう忘れちゃったらその日できないっていう感じのものが多いからね。
そっか、じゃあ、まあ、カレンボさんはもしかしたらどうにかな、
ね、
取りに帰ったのかな、
取りに帰られてね、
ね、
始められたからよかったんじゃないかな、きっとよかったと思いますからね、か、なんか常に持ち歩くっていうのも手かなとも思いますしね
ちょっと重いかな
重いかな
好きな時に行けるっていう、
ね、けるって、それもいいですね。
もし
なんかリュックとかだったら ね、こうなんかね、いいかもしれないよね。
はい、
はい、
カレンボさん、安心していただけましたか？
はい、
では次の悩めるお客様です。
はい、
お客様ネームシガポさん、
はい、
いらっしゃいませ。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。この前、会社の同僚たちと山登りに行きました。僕は山登りなどしたことがなく、ピクニックの感覚で行ったのですが、意外に獣道で、途中で雨も降ってきて、レインコートを貸してもらいました。
はい、
みんなに なんでそんな軽装なのと言われる始末。だってこんなに本格的な山登りだったなんて知らなくて、あつこ姉ちゃんも知らなくて周りと違う格好をしてきちゃったことありますか。この気持ち分かってもらえます。
この周りから、なんかよく状況を知らされないでっていう、その辛さってありますよね。私今のでなんか逆パターンっていうか、ちょっと状況は違うかもしれないんだけど、なんかまあ昔なんだろう、テレビ朝日さん の、うん、新しい社屋ができて、うん、そのお披露目会みたいな、なんかご招待状をいただいた時に、なんかそれがすごく結婚式の招待状みたいな感じだったんですよ、でこれは事務所とかにも一応聞いて、こうすごくこうかしこまったパーティーですかって聞いたのね、でやっぱりなんか招待状の感じもそうだし、ある程度きちっとして行かれた方がいいと思いますって言われて、そっかと思って、もうものすごいこうロングドレスとまではいかないけど、清掃なんかこう結構な格好をして行っちゃったの。髪の毛とかもセットをしていただいたりとかして、で一緒に多分その時大塚明夫さんと一緒に行ったんだけど、大塚さんとも相談をして、明夫さんもこうタキシードみたいな格好で2人で行ったのね。でそしたら
スーツみたいな人は、
ね、俳優さんとか女優さんとかもね、きちっとした格好されてる方ももちろんいたんだけど、なんかパーティーというほどでもなく、社屋をこう順番に案内していただいたりとか、
よくあるなんか内覧会みたいな、
そうだね、でその後こうパーティーがあって、でちょこっとなんか立食パーティーみたいな、なんかでもやっぱりワンピースとか、もちろんお着物の方もいらしたりとかだけど、ちょっとなんかここまでやる必要はなかったんじゃないかなっていう、そういう恥ずかしさってない？
逆にね、
逆な、
ちょっとわかる、
ちょっとなんか華美な服装をしすぎちゃったなっていう、
私頑張っちゃった、うっかりみたいな、
頑張りすぎちゃったなっていう、あるある、もっとなんかライトな感じでいらっしゃってる方もたくさんいるから、
でもきっとあっちゃんとね、明夫さんがこうビシッて決めてこうしてやるのはいいこと、素敵だと思うよ。
う、でもちょっと恥ずかしかったかなっていうことがあって、なんかもうちょっとなんていうか教えてほしいよなっていうありますよ ね、
ね、でもこういう服装系のこうなんて言うんだろうね、このちょうどいいところを攻めるって
難しいよね。
ねえ、あるわよね、
あるわよね。
見たかったな、その2人のツーショット、
なんかちょっとなんかどうしちゃったのっていうね、
いやきっと目立っただろうね、
なんかちょっとね、素敵よ、
いいよ、いいよ、
その感じが否めないっていうね感じがありますから、シカポさんもやっぱね、じゃあ次に何かあった時は、周りからいろいろリサーチをして、
大切、
山登りっていうともう本当にハイキングとか
すっごい違うから ね、軽いところと、
そうそうそうそう、
重いところの差がすごいから
ね、
靴だってね、ちゃんとした靴履かないとみたいなの
もね、ありますからね、もうやっちゃうことは誰でもありますから、安心してください。
はい、ということで本日のお客様は以上になります。
はい、やっちゃうことは誰でもある、ある、みんなでやれば怖くないんだぞ、でもちょっと恥ずかしいんだぞ。あつこのそれわかるわでした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願い
します。
オープニングでもあのゴールデンウィークの話が出ておりましたが、はい、ゴールデンウィークのお便りをたくさんいただいておりますので、
はい、
2つ連続でご紹介したいと思います。
お願いします。
はい、お客様ネーム梅ちゃんさんです。
いらっしゃいませ。
きっこお姉ちゃん、あつこお姉様、こんにちは。
こんにちは。
ついに令和になりましたね。
なりましたね。
4月30日の終わりから5月1日にかけて世の中がお祭り騒ぎだったのが面白かったです。前回はお祭りモードじゃありませんでしたから。元号が変わる瞬間、皆さんはどうやって過ごしていましたか？私は家族でカウントダウンしていました。そして、お客様ネーム、さみずさん。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
純喫茶アネモネアールの皆様、こんにちは。
こんにちは。
メールを書いている今、世の中はゴールデンウィーク真っ只中。皆さんは今年のゴールデンウィークはどんな風に過ごしていましたか？声優さんってゴールデンウィークって関係ないんですかね？年末は年末進行なんて聞きますが、ゴールデンウィーク進行、それとも普通にお仕事でしたか？というお便りをいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まずあれですね、あの、カウントダウンの瞬間、
どうやって過ごしてた？
わあ、実家に戻っていたので、本当もう年末ごとく、
ご家族で
4、3みたいなことをやってました、
ね、やってました。
テレビと一緒にやってましたね。
そっか、はい、私なんか気がついたら過ぎちゃ
ってたって感じ。
あっちゃんは？私はやっぱりテレビを猫と一緒にね、はい、猫をこう抱きかかえながらテレビを見て、
一緒に
令和になったね、これからもよろしく ねみたいな。
あ、そうだったんだね。
もう世の中がこうカウントダウンというか、こう年末ムードになってましたから ね、
うん、そうね。なんか令和になった瞬間も、まあ、もちろんそうなんだけど、
はい、
タイの、ね、上皇様の、
そうですね、夕方、はい、
ご挨拶とか、はい、なんかあの姿、なんか 上皇様のお姿とかご挨拶に感動した。
そうだよね。
平成最後の日っていうあの一日にちょっとグッときましたね。
確かにそうかもしれない。そちらの方が ね
重みをかね。でもまたね、新たに始まったん
だね。そう
ね、始まってすぐがゴールデンウィークでしたけれども、
ね、
まあ、先ほどもちょっとお話ありましたけれども、ゴールデンウィーク結構お休みが取られたということで、
はい、そう、まったりね。なんか前の放送で、
はい、
ゴールデンウィーク私たちはお仕事普通通りだから関係ない ねなんて話してたのに、はい、意外と蓋を開けたら、そう、レギュラーが割とお休み
だな。私もそうだったから、
ね、あっちゃんもそうだった。でね、娘もそう言ってたから、
そうですか。
あ、意外と今回そういう感じになったんだ ね、
多分ね。
なんかさ、国がなるべく休みましょうみたいの出してたよね。
あ、そうなのね。
なんか言ってた、政府だっけ。だからちょっと そこも休めるなら休みましょうみんなみたいな、なんかあ、
働き方改革が。
そうか。でも休めないっていう番組は多分休まなかったと思うんだけど、ね、調整できるところはお休みになったのかもしれないね。私、31、2がカレンダー上は黒じゃない？だけどなんでみんな10連休とか、あとなんかゴールデンウィーク中の、天気予報とかがずらーっと赤なのか、そこがなんか今一つ分かんないって思ってたのは私だけだった？みんなちゃんと把握してた？私調べたけど、
いや、もう勝手に
5月1日が、はい、開園の日っていう日で、国の定めるお休みになったので、29日と1日の間の30がお休み、そして1日と2日の、あ、3日の間の2日がお休みって、こう祝日と祝日の間がお休みになるっていう法律ができたじゃない？
そうでしたね。そうなんですよ、オセロみたいなのできたんですよ。
間お休み、それはもう結構昔から聞いてな い
でも自分も今回のでそういえばそれあったなって思いました。そうそうそう、なんかできてたらしいです。
それで人すごいね。
それでオセロみたいに全部10連休に世の中がなったんだって。
すごい、
感動。
今回で知りました。そのオセロ方式、
ね、なんでカレンダーが黒なのにお休み10連休10連休って言うんだろうって思ってたらね、1日が祝日になったせいだった。
そんな素敵な制度ができたんです
。すごいねこの制度、びっくりした。そうなんだ、
オセロ制度、
すごいいいこと聞いた。いろんな人にこれから話すかもしれない。
裏側で、
うん、裏側で、面白い、
ね、はい、ということで、ね、梅ちゃんさんとサミズさん、うん、はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net、 anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
はい、ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。綾瀬まる先生の文庫版やがて海へと届く、暗い夜星を数えて、山内真理子先生の文庫版あの子は貴族、山本文夫先生の文庫版シュガーレスラブ、柚木麻子先生の単行本マジカルグランマ、そして文庫版奥様はクレイジーフルーツが全国の書店で販売中です。よろしくお願いいたします。
はい、ここであつこのプチ情報です。
はい、
あのゴールデンウィーク長かったのでお休みが、はい、あの山本文夫先生の文庫版シュガーレスラブを、はい、あの再読、
改めて、
はい、改めて読んでみました。
はい、
なんかあのこの文庫版って、2000年頃に出された文庫版の改訂版という感じで、あの新たに中を、まあ、少しだけこう開口されて出されたものなんですよね。はい、で、あのもう我慢には限界があるっていう帯がついて、いろいろなことを我慢に我慢を重ねてるこう女性たちの話、そこから起こる弊害とか、そういうことが書かれてる小説で、まあ山本文夫先生のあの切れ味の鋭いタッチで描かれてるんですけど、まあちょっとこうなんていうんですかね、あの時代に即したそのまあいろいろな我慢をした結果病気になってしまったりっていう、はい、そういうことも書かれてるので、その時代もう20年くらい経ってるから、その年月が経ったことによって少し変化してる、その例えば病気の対処の方法とか、いろんなことをこう時代が変遷したことによって少し変わってる部分を開講されて今回出されてるので、
なるほど、
なんかあの昔読んだシュガーレスラブとは少しだけこう変わって新鮮な感じがしましたけど、まあ鋭いパンチの効いた文夫先生ならではのこうエッジの効いた作風だなと思いましたので、皆さんねぜひ、
はい
はい、お手に取ってみられてはいかがでしょうか。
プチ情報、
ね、
ね、
いいね、
プチ情報でした、
ね、確かに20年っていうと、例えば携帯電話とか、
そうですね、
そう
ポケベルとか、
そう、ね、そういうことだよね、
そうね、
そうね、面白い ね、はい、ありがとうございます。
はい、
次回の純喫茶アネモナールの配信日は6月3日です。お楽しみに。ということで、ここまでのお相手は井上きっこと
田中敦子とアルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。